次は室蘭のニュースをいくつかお伝えします。外国人材、西胆振の医療現場に。西胆振の医療現場で外国人材受け入れの動きが広がり始めた。室蘭登別市の病院では、東南アジアの若者が看護補助に従事。医療機関は入院患者の高齢化や慢性的な人手不足で看護師の負担が重く、外国人材が不可欠になるとの声が上がる。内科、胃腸内科など4診療科120床の上田病院、室蘭市東町。インドネシア出身のマルシャ・アンドリア・ムリヤワティさんは、入院患者の食事や排泄、入浴などの介助に忙しい毎日だ。日本語にはまだ不安があるけど、患者さんにありがとうと言われると嬉しいと笑みを浮かべる。日本で就労を続け、介護福祉士を取得するのが目標だ。同病院は2023年から外国人受け入れの検討を始め、昨年7月から初めてインドネシアとミャンマーから18歳から29歳の32人を受け入れた。全員が母国の日本語学校で最長5年まで更新可能な特定技能介護の資格を取得した後に入国した。12人が病院で看護補助に従事し、系列のグループホームでも20人が患者の食事や排泄、入浴介助などを行い、約190人いる職員の2割弱を占めている。安心して働いてもらうため、格安で住宅を用意して光熱水費の補助も行い、教員免許を持つ職員が日本語や日本文化を教えるなど、生活全般をサポートしている。介護福祉士になりたい、家族のためにお金を貯めたいと目標が明確で、仕事には非常に意欲的だ。外国人の教育を担当する熊沢総市長は評価する。日本人職員も手本になろうと仕事の意識が高まったという。熊沢氏は、日本人だけで病院を支えていくのは困難で、外国人材の活用は重要だと強調する。室蘭公共職業安定所によると、西胆振の外国人労働者数、2024年10月時点は全産業で986人、産業別では宿泊・飲食サービス業の 30.8% に次いで、医療・福祉業界は 17.1% を占めている。250床を有する精神科・内科などの敬愛病院、登別市鷲別町も2年前からベトナム人技能実習生2人を受け入れている。タイ・ティ・チェック・リンさんとグエン・ホワン・イエン・ニーさんは、患者の日常生活支援からレクリエーション対応など幅広くこなす。ニーさんは、ベトナムは介護分野でまだ発展していない。日本の介護技術を持ち帰り、母国に老人ホームを作りたいと意欲を語る。中村看護課長は、異文化の中で患者に言葉を伝える努力をしている姿が印象的。現場の戦力として欠かせない存在になっていると評価する。同病院は本年度、外国人材を安定的に確保するため、北海道福祉教育専門学校室蘭市で介護福祉士資格を取得する予定のミャンマー人留学生6人を対象に、採用を前提に奨学金制度を創設することを決めた。 同校が4月に新設する医療系のコースからの採用も視野に入れ、基礎知識を持つ人材を迎えたい考えだ。同病院の村下理事長は、地域で質の高い医療を提供するため、日本語や介護技術を身につけた留学生の採用を進めたいと語る。西胆振では、登別や洞爺湖町の別の病院でも外国人材が従事。私立室蘭総合病院は5月から技能実習生としてミャンマー人女性2人を初めて受け入れ、看護補助として配置する。次は、以下と院外歯科つなぐ司令塔。昨年末開設、私立室蘭病院のセンター、医師と歯科の連携を強化しようと、私立室蘭総合病院が昨年12月に開設した口腔管理支援センターが実績を上げている。同病院には歯科や口腔科がなく、診療科ごとに室蘭歯科医師会に医師の往診を依頼していた。同センターがワンストップ窓口となり、業務を効率化したことで、同医師会への依頼は昨年12月に11件、1月に10件となり、従来の月平均 3.25 件のそれぞれ約3倍に増えた。同病院によると、外部からベテランの野村歯科医師を同センタースタッフに採用、院内の情報集約窓口となってもらうことで、情報共有が効率化し、同医師会に提供する情報の精度も向上したことが理由。同センター設立は、登別市で開業していた野村さんの提案がきっかけ。野村さんは細やかな治療に難しさを感じて、2023年に自身の病院を閉院したが、患者とのやり取りから総合病院の入院患者の口腔ケアが十分ではないとの問題意識を持っていた。時間に余裕ができ、私立室蘭病院に治療以外の形で支援を申し出た。一方、医科と歯科の連携がスムーズに進んでいないことに課題を感じていた同病院の横田言語聴覚士も野村さんの考えに賛同。2人を中心に同センターを設立した。医師や管理栄養士ら7人も所属している。入院患者の歯科治療が必要な場合、医療スタッフを通じて抜けそうな歯や歯周病がある、入れ歯が合わないなどの相談が同センターに届く。野村さんが直接症状を確認して往診する歯科医師らに伝え、スムーズな治療を実現している。治療後は野村さんが治療内容を一括管理し、関係する診療科に伝えている。野村さんによると、長期入院患者は口腔内の著しい乾燥が見られ、歯周病や虫歯のリスクがある。同病院の23年度の全退院患者の 85.8% が60歳以上で、特にリスクが高いという。野村さんは、口腔ケアを怠ると肺炎などのリスクも高まる。口腔内の環境改善を通じて入院患者の病気の回復を早めたいと話す。横田さんは、地域住民にも口腔ケアの重要性を伝えていきたいとしている。次の話題は、シソ、認知症原因物質を抑制。室蘭工業大学徳楽教授が講演。室蘭の文化や歴史を学ぶ市民講座、室蘭公立市民大学が市文化センターで開かれ、アルツハイマー病の発症原因とされるタンパク質を研究している室蘭工業大学の 徳楽清高教授、生物科学が講演した。徳楽教授は、シソに病気の原因とされるタンパク質の凝集を抑制する効果があると突き止めたことなどを紹介し、研究成果をアルツハイマー病の予防や治療に役立てていきたいと述べた。講演は、北海道食材で認知症を予防するがテーマ。認知症や同大学の研究への理解を深めてもらおうと企画し、約80人が出席した。自身の父もアルツハイマー病を患ったという徳楽教授。穏やかだった父が食事の食べ方について急に厳しく言うようになったことなどがきっかけで、認知症の診断を受けたことを明らかにし、記憶障害や運動機能の低下が見られることなど、アルツハイマー型認知症の症状を説明した。アルツハイマー病の原因については、タンパク質アミロイド β が脳内で凝集し蓄積することが原因と解説。凝集を抑える物質を効率的に探す顕微鏡を活用したシステムを開発し、不純物が混ざっているわずかなサンプルでも特定できるようになったとした上、植物を調査した結果、タイムなどシソ科のハーブにアミロイド β の凝集抑制効果が高いことを突き止めたとした。シソジュースも有効と判明し、シソが特産の釧路管内白糠町の協力を得て、赤シソと青シソを調べたことも報告した。動物実験でも一定の効果が確認されているとし、今後については開発した顕微鏡を活用したシステムは、パーキンソン病やリウマチに関わる凝集も可視化できる、これらの病気にも対応できると期待を語った。私事ですが、私の家の小さな畑でも毎年赤シソを作り、夏の間シソジュースを作って飲んでいます。夏バテにも効果があるということなのですが、認知症にも効果があるのですね。皆さんも飲んでみてはいかがでしょうか。